こんばんは、ゆっこラジオ。だから言ったじゃない、第90回目の放送でございます。今日は土曜日の営業ということで6時までだったんですけれどもその後かっちゃんは体をしごきにジムへ行って帰ってきて、今はもぐもぐタイムということでございます。では、ジムに行ってきた方をゲストに呼びたいと思います。かっちゃん、こんばんは。
こんばんは。
もぐもぐタイムですね。
もぐもぐタイムですね。
鍛えた後のもぐもぐタイムですねっていうか90回です。
あ、もう90回ですか。
90回もやってるんですね。大したもんですね。で、最初はまあ30分ぐらいの番組だったんですけれどもね、次第にあの1時間がレギュラーな時間になってしまって、
うん、
まあそうですね、90時間までは言いませんけれども、90時間に近いぐらい喋ってるんじゃないかって思いますね。
まあ、割とそうですね、
うん、
90時間というともう3日か4日ぐらいは喋りっぱなしだっていうことですよね。
3日で72時間、まあ4日ですな。
うん、
いや素晴らしいですな。
うん、
ってなわけで、
うん、
ね、いつもですね、質問ください、質問くださいって言ってたらね、とうとう来ました。
あ
ね、なのでまあ質問に答えようかななんて思ってますけれども、
うん、
あのまあちょっとその前に、あの夏のメニューがもう終わりましたねっていうちょっとケディ的な話を
その話してなかったですか。10月初めてか。
10月初めてじゃないわ、初めてじゃないけど、なんかちゃんと話しなかったような気がして、うん、なんかコーヒーゼリーとか人気メニューなんだけど、一応もう夏終わりっていうことでね、
はいはい、
9月いっぱいまでだったんで、うん、でまあタルトタタンがね、出ましたよっていうことを前も話したと思うんですけれども、うん、まあ相変わらず美味しいというお声をいただいておりますので、うん、今年のリンゴもね、なので皆様よかったら、あとあのガトーショコラもね、
うん、
ガトーショコラは私が作ってて、あのタルトタタンはかっちゃんが作ってるんだよね。
はいはい
ね、まあ、どうやら低温チーズケーキも人気っぽくてね。
そうなんですよね、今日低温チーズケーキのお客さんが楽しみにしてきたんですよみたいな感じだったんですよ。
うん、どっかで話題になってんのみたいな感じでね。
何なんですかね、
うん、
知らないとこで話題になってるのかな、分かんないですけど、割とあの低温、2人で来て低温チーズケーキ2つみたいな感じでねいや割と
あるある、
ラインナップいろいろある中で、
うん、
タルトタタンとかね、結構エース級のなんかあるじゃないですか、まあ、ブルーチーズも土日はね割とこう、
うん、
人気だし、そのガトーショコラも多いじゃないですか、
うん、インスタ映えはそうだよね、ガトーショコラ。
なんでそこであえて、でショートケーキもあるしね、
うん、
なんでそこでっていう感じなん、不思議なんですけど、まあなんかもしかしたらバズってる
バズってまではいかんかもしれない、なんか誰かが美味しいって言ってくれたのかもしれないよね。うん、なんかで、あの涼しくなってくるとほらホットコーヒーとケーキみたいなね、
うん、
感じになってくるので、あのよかったらしっぽりとね。
そうですね、
うん、でそんなわけでしてね、今日のもぐもぐタイムのメニュー言ってなかったなと思って今日のもぐもぐタイム何でした。
今日は枝豆と、
うん、
冷や百個と、
うん、
土手煮ですか。
土手煮、
土手煮、あと牡蠣のオイル焼き、
オイル漬け、
オイル漬け、
まあ全て残りもんですな、
うん、
な感じで。今はかっちゃんはソフト、
お菓子、お菓子なんですか、
ソフト豆餅っ
ていう、ソフト豆餅、
お豆の入ったおせんべいを食べてて、うん、私はさっきエビせんを食べてみたいな感じで、今日のもぐもぐタイムは割と体に悪いものがつい食べようみたいな感じになって
る、ね、まあ、最近食べてないんでね、あんまり体に悪いもの、うん、
たまにはいいんじゃない
の。1個が今日は壊れちゃってね今日は体に悪いもん食べるって言われても分からない。いいんですよ、無理にやらなくてもね、
うんうん、
ほどほどで、
そうそう、うん、なのでね、じゃあお便りいきますか。
お便りましょうか。
はい、ラジオネーム 北太郎はシンセサイザー。
北新さん久しぶりですね。
北新さん久しぶり。ご無沙汰しております。お題がなかったのでサイレントしておりましたが、質問を募集していたので久しぶりに投稿します。
お、
秋の気配が近づいてきました。そうですね、
うんうん、
そろそろコートやジャケットの季節ですが、コートの後ろを糸で留めたままの人に何と言えば気を悪くせずに済みますか。
おう、
よろしくお願いいたしますってなわけでね、
はいはい、
いるんですよ。
これは季節の風物詩ですな。どういうことか分かんない人もいると
思う。分かんない人のためにね、説明するとね、まあ、コートとかジャケットって背中がピカピカってするでしょ。切り込みが入ってて、ね、
後ろの下のところね、
そうなんです、
切り込みがあってピラピラっとしてる、
スリットが、はい、スリットで、そういう風に動きやすいようにね、はいはい、機能的にこう作られてるんだけれども、お洋服が仕上がって出荷される時にね、そこを縫っておかないと、そこから折れ曲がってね、こう形が悪くなるんですよね。
ああ、そういう意味なんですね。
うんうんうん、うんうん、なのでまあそこをバッテンで止めて、
うん、
で店頭に並んでるんですよ。
うんうん、
でそれはしつけ糸っていうものでして、もう本当に手でピンってこうすぐ取れる糸で、うんうん、それを取って切るんですよ。
はいはいはい、
ね、なんだけど、まあ、たまにですね、
うん、
肩ばっかりなのかな、
うんうん、
それつけたまんま着てる人が、
うんうんうん、
もうワンシーズンに、まあ、何人か見る、
見ますね、この季節になるとね、
っていうのなんですね、
うんうん、
でお洋服にそういう小さなこうルールというか、
うん、
まあ、ありましてね、
はいはい、
でこれ似たやつだと、
うんうん、
皆さん厚手のコートを買った時にね、
はいはい、
腕にタグがついてるの見たことないですか、
うん、
よく首元についてるラベルが腕についてるっていう、
うんうん
う
ん、
よくフラノのコートかなんかとかについてたりとか、うん、カシミヤのコートについてたりとかするんですけど、うん、あれもついてる人いるんですよ、
うんうんうん、
であれは一見可愛いラベルなんですね。
割とちゃんとしてますからね、
うん、なんだけどこれ絶対取ってきますっていうやつなんですけど、これはもうもともとがね、ハリスツイードっていう服 の, メーカーがありまして、
ハリスツイード、
ハリスっていうところのツイードっていうこの生地があるんですけど、確かね、うろ覚えなんだけど、
うん、
でそこのメーカーでこういう素材で作ってますっていう、もうアピールのためにつけてるだけで、
うん、
それもさっき言ったしつけ糸で、
うん、
ちょんちょんちょんって4箇所縫ってあるだけなんで、
うんうん、
ハサミでピンって切って着るものなんです。
うん、
可愛いからつけっぱなしとかいう問題じゃなくて、可愛くても取って着るのが正しいんです。
はいはいはい、
そういうお洋服のルールが、
うん、
まああるわけですな。
はいはいはい、
だけどなんかおしゃれだからとか、まあ、もともとそうなってたからとか、あとそのまま着ちゃう人いるんですよ、
うん、
あとポケットとかもこう試着した時に手が突っ込めないよってなる時ないですか。
ありますあります、
ありますでしょ、
うん、
あれはなんだこれ偽ポケットじゃねえかじゃなくて、
うんうん、
縫ってやるんです。
それもなんか形のためなんですかね、
う
ん、
あれはやっぱりビーンってなっちゃうじゃん、
うん、
たくさん出荷したりとかする時とかに引っかかったりとかするといけないし、
うん、
雨蓋っていうのがポケットボタンついてるでしょ、
うんうん、
あれも外に出しちゃうと曲がっちゃうから、
うん、
ポケットの中にあらかじめ入ってこうちゃんとなってるでしょ。だから曲げちゃう可能性のあるものはそれでちゃんとこう曲がらないような工夫をして店頭に並んでるわけですよ、
うんうん、
だからお洋服買った時はねちゃんと見て、そう
あ、なるほどね。まあでもなんとなくもったいないやな、もったいないような気がするんでしょうね、こう袖についたやつとかも。
そうだね、
後ろのそのジャケットの下の ね、そのペラペラの部分もなんでしょうね、なあれはこうそういうもんだと思っちゃうんでしょうかね。
あれ動きにくいと思うけどね、普通に。
まあそうですよね。
うん、でまビシッとこうボタンするわけじゃないから、うんうん、そんなにあの動きにづらいわっていうので、
まあ、そこまでではないです
けど、ね、ではないから気づかないと思うんだけど、
気づいてないだけなのか、
うん、
あ、こうなってんだ、こういうもんなのかなって思ってるのか、どっちなんでしょうね。
まあ、中にはうっかりっていう人がいるので、うんうん、例えば私が一回経験したのは、うん、ファッション関係というか、
うんうん、
おしゃれ路線の仕事をしてる人がそれだったんですよ。
ああ、はいはいはい、
男性の方で、
うん、
で、きっとその人はうっかりだと思ったから、
はいはいはい、
だって知らないわけないから。
まあまあそうですね、ファッション関係。
その人はドンズバで教えました。誰々くんついてるよっつって、撮ってあげるねって撮ってあげた。
うん、どうでした反応は。
あーって言ってしまったみたいな感じだったから、あの知らないわけじゃなくて、
あ、うっかりね
うっかりついてたっていうだけの話だと思うんだけど、まあでも、うーん、私は一番にチェックするかな。
あ、
うん、
まあでも俺はその辺ちょっとあんまり見ないかもしれないですね。
でもいいんですよ、パートナーの人とか教えてくれる人が近くにいる人は、
うんうん、
お互いそういうのは補えばいいじゃん。
あ、まあまあそうですね、うん、まあ、そう言って覚えてくるものでしょうしね、
う
ん、
そうそうそうそう、
うっかりしてても、まあ、
うん、あと、まあ、今のファストファッションってどうなのかな。
ファストファッションなってない気がしますね。でもなんかそういうGU のコートとかは多分なってないですよね。
どうなんだろう。
この間行ったらなんかセールでもうなんか990円になってましたよ。なんか割とちゃんとしたコート。
あ、コートが、
うん、
もう安くなってるの？ん？冬が始まってないの？
でもまあ、
去年のやつとか
春モデルなのかもしれないですけど、まあまあちゃんとして、まあまあ割と、まあちょっと素材よくわかんないけど。まあ、990円だったら買おうかなってちょっと思ったぐらいの。
別にいいもんね、ワンシーズン楽しめれば。
まあだけど、まあ別に俺はいいなと思ったら可愛い買いませんでしたけどね。あの、でもまあまあそれにはついてなかった気がしますけどね、そういうのは。
まあだからさ、あの、ファストファッションがそういう細かい、あの、親切をしているかどうかは分かんないから、
うん、
あの、まあ、はっきり断定はできないんだけど、ちょっと空想で言いますよ、
うん、
今の人たちって、あの、いいもの買う人あんまいないじゃん。
うん、
あの、二十歳ぐらいだとさ、まあ、ファストファッションでもさ、十分かっこよくない？
十分かっこいいです
よ。なんか H&M とかも結構欲しい服。
いや、もう全然大丈夫ですよね。
柄もいいしさ、うんうん、形もいいしさ、うん、あ、なんだったらさ、ワンピースに何万も使わないでしょ。
使わない
ですね。ジャケットにさ、5万6万かけないでしょ。
かけない。
カシミヤのコートなんか買わないでしょ。買わないじゃん。そうすると、そう、お洋服のそのなんか細かい、あの、決まり事みたいなことって学ぶ機会ないんですよね。
まあ触れないもんね。触れてないわけだからそうそう。でも何かの表紙でちょっといいの買った時に、
うん、
そういうことがあって気づかないっていうか、知らないっていうことはあるんでしょうね。
そうそうそう。だからなんか、まあ、昔の話しちゃうとなんなんだけどもさ、うん、そのやっぱ私とかの時代ってさ、なんかDC ブランドの時代だから、
うんうん、
だからもういい服しか買わなかったりするから、
うん、
やっぱ縫製とかは、
うん、
まれにね、こうちょっとあんま良くないなっていうのあったにしても、基本はなんかちゃんとしてるのよね、そういうのって。
うん、
まあ、たまにハズレはあるんだけどね。まあ、なんか特にさ、そういうなんかセオリーみたいなのってさ、割とこう知ってたことはあったとかあるんだけどさ、 まあそういうの原因じゃないかなってちょっと思いつつなんだけど、でもそのバッテンって昔からいるんだよね。
その時
にね。そうそうそうそう。今はその服のそういうのってあんま知らないんじゃないかなっていう想定のもとに話したけど、うん、まあそんなことよりもそういうの知らない人って結構いるっていうのは、あの一定数はいる。
まあそりゃそうでしょ。多分俺も知らないんじゃないかな。知らなかったんじゃないかなと。だからあの なんでしょう。一番かわいそうなのは、
うん、
分かってる人が、
うん、
それを教えてあげないということですよね。
いやでもさ、どうやって教えたら
いいの？言いづらいってことで、だから鼻毛が出てるのと同じような、鼻毛が出てるよって言うと同じぐらいなん
で。でもさ、鼻毛が出てるよりは言いやすいよね。
鼻毛よりは言いやすいですよ。
全然言いやすいよね、
うん、だから、うん、あ、そうか、だからさ、さっき言ったみたいに、
うん、
これ取り忘れてるんよっていうのがいいかもしれないですよね。うっかりさんなんだからみたいな言い方の方が、そのこれついてるじゃ知らないのよって言われるとイラッとするけど、 うっかりしてるねみたいな。
これって真面目に答えてもいいの？
まあまあ割と真面目な質問なんでしょうかね、北新さんは。どうなんでしょう、
ね、なんかね、割と年取ると言いやすくなってくるんだよね。
あ、
やっぱり、
あ、まあまあ相手が年下とかだ
ったりすると、そうそう、あの相手が年下とかに限らず、
うん、
あの誰でもついてたら、あ、ついてるから取ったらいけるよっつって、
うん、
ちょっと後ろ見てって言って、
うん、
取ってあげる、もう取ってあげちゃう。
ああそういうこと、
うん、
もう取らないでっていう人とかいたらどうするの？
あ、これって取るやつだよ知らないのみたいな感じで言う。それはたださ、そのさ後ろのさバッテンはさ、明らかにさこう飾りっ気なくバッテン塗ってあるじゃんあれ、
うんうんうん、
だから、あ、これ取るやつだから取ってあげるよっつって取ってあげるけど、さっき言った腕の、
うんうんうん、
マークの場合はたまに可愛いのあるんだ本当に、
うんうんうん、
あの本当にこれつけて着るのかなっていうような可愛いのあるから、うん、これ取るやつだよって言っちゃうとその子のセンスをにクレームつけたみたいになるじゃん、
うん、
彼女は可愛いと思ってつけてるのに、
うん、
っていうちょっと恥じらいが出ちゃうじゃん、恥ずかしさが出ちゃうから、うん、腕のやつはなんか言いづらいみたいなところがあるから、うん、傷つけちゃうというかさ。
だからあのさ、そのそういう今ほら多様性の時代じゃないですか、
うん、
要するにその人の個性でを重視する時代でしょ、
うん、
だからさ、そのあえてタブーだけど、タブーだけどやることもあるじゃないですか、
うんうん、
まあちょっと分かんないけど、例えば着物とかでもなんかちょっと着崩してきたりとか、
うん、
その要するにちゃんとした人が見たらそれちょっとねっていうものでも、
うん、
まあなんか時代的にうーん、まあ OK になってたりすることもあるじゃないですか、
うん、
だからその本人がそういうのは取るもんだよっていうことを教えられたとしても、
うん、
いや自分はこれつけときたいんでっていうふうに、うんなった時に、
うん、
まあ、分かっててやってんだったらまあいいのかなとか思っちゃうけどね。
あ、いいよ。
だよね。
全然それが可愛くってつけてたいんだったら、
うん、
つけといても全然いいんだけど、
うん、
どこかでは恥かいてるからね。
まあそれを、うん、知ってる人は、あ、ちょっとは知らないのかなって思われてることもあるよねっていうことですよね。う
ん、とか言ってくる人がいるからそれに耐えられるならいいと思うよっていう感じと、あとなんかそのさ、なんて言うんだろう、着物の話がちょうど出たからいいんだけどさ、あの着物をさ着崩して着るのはさ、
うん、
例えばあの伊達襟っていうちょっと襟に色のついたものとか柄のついたものをこうちょっと覗かせるとかあるんだけど、
うん、
それが今の人たちはなんかちょっとレースだったりとか、
うんうん、
浴衣なのに伊達襟つけるとか、
うんうん、
浴衣なのに足袋履くとか、
うん、
そういう型破りな着方がやっぱあってさ、
うんうん、
で私はそれはさ 個人としては好まないけど、
うんう
ん、悪いことじゃないと思うの。それでさ、着物のさ文化が廃れないんだったら、
はいはいはい、
私は絶対全然そのやるべきだと思うし、いいことだとは思うんだけど、
うん、
ただ着物って左前でしょ、
うんうん、
それはさ右前には着ないじゃん、
うんうんうん、
いくら着崩しても、
うんうん、
そういうことだと思うんだよね。
あ、そのラインなんですね、この袖についてる
は、うん、私の中ではそうかな。で私もあんまりその袖の人がちょこちょこ見るから、もしかしてそういう考えもあるのかなと思って、
うんうんうんうん、
その着崩しの要領じゃないけど、うん、今の人たちこれも可愛くていいよっていうのなのかなって調べたの一応、
はいはい、
調べたら、うん、撮りましょうだったよ結局。
ああもう可愛いかろうが、う
ん、なんだろうが、
あ、そういうの
はこれは撮りましょうっていう感じだった。
そういう声はあるんですね、うん、一応可愛いんだけど撮った方がいいですよっていう、うん、
可愛いと思ってつけてるかもしれないけど、うんうん、これは撮るのが正しいんですよっていうことをやっぱ書いてあったから、
うんうん、
まあ私はそれを信じてるけどね、
うん、
まあでもつけたいならつければいいと思う結局
あのバッテン、あの後ろのジャケットの後ろのそのバッテンに関しては、
うん、
取っちゃえと。
あれは絶対取った方がいいっていうのはちょっと分かるよね、うん、言われればさ、うん、あこれ取るんだっていう感じするじゃん、なんか言われると、うん、だからむしろ言いやすいと思うんだよね、
うん、
取ってあげるよとか。
じゃあまあそれはバッテン に関しては普通に、
うんうん、
でもあの知らないんだって言われると尺に触れたろうから、
うん
う
ん、
うっかりしてるんじゃないっていう感じで言った方がいいね。
もうちょっと
ちょっと忘れとるよこれ、もうちょっとも
う撮っと今日は撮ってあげるからみたいな、うん、感じで
撮るの忘れてきちゃったんだね、うん、みたいな感じで、その
私ハサミ持ってるから撮ってあげようかとか。
そうだね、だからうっかりしてたんだねっていう風なアプローチで言った方がいいですね、
うんうん、のがいいんじゃない。
鼻毛の時も
話変わっとるや
ん。でもそれはそれでいいじゃないですか。
終わり？
それはもうそれでいいでしょ。
解決、
うん、
ちょっと鼻毛はまたちょっとさ、あの違うくない方
向性。鼻毛とチャックね。
チャック、
ズボンのチャックと鼻毛はちょっと言いづらいっていうところある、
ね、言いづらいな。
あとあの歯に歯にノリがついてるとかね、歯に口紅がついてる時とかも言いづらいですよね。
あ、
そういうなんか言いづらいことっていうのはどうしたらいいんですかね。これをちょっと機会にいろいろ今言ったら、
あの、うん、うんとね、歯に口紅とか、うん、歯に糊とかは言うね、うん、私は。
あ、
だってもう友達じゃん大体が、まあ、ご飯食べるってことは友達でしょ、うんうん、あの言い方はもう鏡出してあげる自分の、
うん、
ちょっと見てっつって、ちょっと見なっつって。
ああ、
うん、
もうでも
かな、
どんな言い方されてもちょっと恥ずかしいなっていう気持ちは生まれるよね、うんうん、
生まれる。だけどその時恥ずかしいだけで、
うん、
ずっと放置してたら、
うん、
ずっと歯にノリがついた友達と一緒にいる自分になるわけじゃん。
そうだね、
そうすると旗から第三者から見るとあの子教えてあげないんだと
思う。あ、なるなるなるなる、
なんでしょう、
なるね。
だそう考えたら自分のためでもない。
まあ確かにね、
うん、
そうだね、
あの子たちなんか言いづらいんだとかさ、
一緒にいるくせに
一緒にいるのに言いづらいんだ、言いづらい気持ちも分かるんだけど、
うんうん、
だけどやっぱりさ、あの恥をさ未然に、まあ、少ない恥で済ませてあげたくない。
まあそれは本人のためにいるんだ。そうだね、
そうするとやっぱりなんか自分もさ、自分のためにも言ってあげた方が。
で結局自分がなんかこう嫌な役割を したくないってことなんですよね。その相手に言ったことによってちょっとこう、
うん、
自分もなんかちょっとなんいいことしてるはずなのにちょっと、うん、なんか変な罪悪感じゃないけどあるじゃないですか、
うんうんうん、
それをしたくないんでしょうな、 で相手のことを 100% 考えたら言ってあげるっていうことなんでしょうね。
あと相手の恥ずかしさが伝わるじゃん、
うんうんうん、
それに自分って結構耐えられなかったりしない？
なるほど。で相手の恥ずかしさをどうすればごまかせるかっていうことノリノリで言うからねヨーヨーみたいな、乗りついてるよみたいな。
それ声大きいの？まあ、店の中嫌じゃん。
ボリュームはそこそこ出ちゃうわな、そりゃ。
嫌じゃない、
そんなちっちゃくはできんじゃん。
じゃ嫌だが、そっちが恥ずかしいじゃん。乗りついとったまんまのがいいわとか思われる。
そんな 今なんかゲームしてるのみたいな、その歯に乗りをつけるゲームがなんかしてる今みたいな。
それか自分も乗りつける。
あー、めちゃくちゃいい人だねそれで相手に気づかせるわけだ。なるほどね。
そうするとさ、なんか自分もさ歯脱ぐわ、人がついてると
自分もついてるかなって思うよね。
そうそう、要するに
同じもの例えば食べてたりとかしたらそれめちゃくちゃ優しいねそれ。
つうかこれなんか哲学であるんだよね。
あ、そうなんですか。
うん、なんかあの哲学だかなんだかで、あるんだって。相手に分からせるために自分も同じことをしてみるって悟らせるみたいな。
へえ。なんかすごくいい。
何だったかな。
いい話ですねそれ。
いい話。
なんか
私のあれじゃないけどね。
なんか今すごくこう。温かい気持ちになったね今それ、
うん、あ本当、
うん、
だから自分もバッてチャック下げるみたいな、
一緒だよみたいな感じ言わないのそれは。何も言わずに相手にが自然に気づくのを待つのか、それとも開けて僕も一緒だよって言うのか、どっちなのそれは。
開けて、なんか開けたところ
ちょっとちょっとなんか屈伸なんだっけ、のけぞって
体操してみたいな、背伸びとかして
背伸びとかしてチャック
がパカッてなるようにして、
屈伸なんかしてみたいな、ストレッチしてね、
ストレッチとかしてみ て, でその時にはって気づくか、それともなんか言ってくれたらお前もだよ
お前だよって言って、あのお前が空いてるから俺負けてんだよって言ってそこで
むしろお前だよ
見てみてっつって、自分も見てみたいな、ね、
うん、見てみてっていうかお前だよっていう
まあでも大体人が相手の見たらはって自分も調べそうですけどね。
結構さ、うん、相手のそういうとこ自分で確認するじゃん。
確認すると思う大体、
うん、
だからそれをしずにあの相手に教えてたらちょっとそいつバカだね、なんかあのそれはチャック巻いとるわみたいななっちゃうよねそうやって。
何注意してんだよ、
何注意してんの、注意する前に
お前
自分を見ろみたいな、その人の振り見て我が振り直せみたいな、
ちょお前チャック開いとるやんみたいな、お前開いてるからだよ
おいおいおいおい
おいおい、
いい加減にしろみたいな、
ちょお前何大声で言っとんだみたいな、お前だろ、
お前だよ、
さっきはお前だろみたいな、ちょっと仲違いする可能性もなきにしも
あ
らず。
あのなんかこれ前言ったかもしれないけど、最初に就職したところの研修がね、
うん、
あ、なんか何ヶ月があって東京とか行ってって研修したりしてたんだけど、
うん、
その時になんかそのなんか講師みたいな人がいて、
うん、
そうなんだっけ、このワイシャツのボタンのさ、
うん、
その付け間違えって起きるじゃないですか、
互い違いになっちゃうやつ、
そうそう、一個ずれてたりしてワイシャツつける、うん、
ボタンの掛け違い
ってやつ、掛け違いがあるよねって言って、うん、でなんでそうなると思うみたいな、でどうしたらそれ防げると思うみたいなのがあって、
うん、
答えは下からやっていくとならないんですよみたいな、
見えるもんね下から
見えるからかな、だからそのなんか下からつけるとそこなりませんよって言って、
うんうん、
でなんか、君だ誰か一人刺されてさ、
うん、
君はどうみたいな、そういうボタンの書き間違いとかしないって言って、どっちからつけるって、僕上からしますけどボタン間違えないですねとか言ったら間違えてって やいや、お前今お前違っとるやないかいみたいなことがあったよ
だからお前を刺したんだよ、
だからお前を刺したんだって言って、なんか何堂々と僕はそんなことないですって言う、
ちょ待って、それ誰知ってる、私
それはね、まあまあ
知ってる人か、
知らん人かな
名古屋にいた人じゃない
ですか、名古屋にはいなかったね、
あ、そうなんだ、うん、やばいね、そう
面白いでしょ、関西の人だ
ったら関西、あ、
そうなんだ、全部やったわけじゃないんだけどまあまあ、
それどうなった、じゃだから書き違えてんだねって先生言ったよね、その時、うんうん、その子どういう反応
だ、いや爆笑じゃない、なんかそういうのって
爆笑、そういう人覚えてないの、
爆笑じゃない、そういうなんか、なんていうの、そういうの恥ずかしいっていうか、関西の人だから美味しいみたいな感じになると思うけどね
もう最高だね、
それはもう完璧だったんじゃない、それは
ボタンの掛け違いの話もさ、うん、あの別に前日からしようと思ったわけじゃないよね、先生はきっと、
いやどうなんだ
ろう、多分見つけたから、
見つけたからやったのかな、
見つけたからじゃない、なかなかセンスのある先生だね、
相当、そしたらあの広いね、そのあのボキャブラリーが広いというか、うん、いや
だけどその先生はその他の感じはどうだった、そこ授業の感じとかさ
ごめん、それしか覚えてない、そのエピソードしか覚えてない、研修の中で僕は別に面白いこと何もなかったもんだってそれが面白かっただけだもんそれ以外全然覚えてないもん、
かけ違いませんねってお前今現在進行形、
今見てみろみたいな感じだったよね、あの
おかしいな最高だね、
うん、あれだからもうすごく最高でしたね、だからそれは持ってますよねそういうのは、だから、
まあだからそうだね、言いにくいことは、まあだからといって全部はさ、なんかもうなんかね、言えることと言えないこととあるけどさ、うん、容姿に関してさ、ね、うん、そののりとか、うん、縫いもの、あの縫ってあるのとかはさ、あれはさ言いにくいとかじゃなくてさ、それはなんか言ってあげた方が逆に感謝すると思うよ、
まあそうだね、一時恥ずかしいけど、
その時恥ずかしい、
まあ感謝だわね、
うん、今までどっから空いてたんだろうとか、
ね、まあね、
チャックに関してはね、うわ家からこのコートずっとわ見た人いるかなって思ったにしてもさ、言わんかったら明日もそれで切るよ、その人、
うん、口紅は言いづらいんですよ、その異性だからか分かんないけど、あ
それはね、
でも割とたまにいるよね、まあ、最近は見ないけど、
あれは
たまに、あれってどうしてついちゃうんですか、
歯の生え方にもよると思う、
あそういうことですか、
やっぱり、
ちょっと出っ歯とかってことと
か、うん、あと口紅を真ん中側まで濃く塗っちゃうとやっぱりね、
内側までいっちゃってるってことですよね、
そうね、歯並びとかにもよるかもしれないね、だから歯並びとかの場合はさ、今注意したとこでと思わ
その歯並びの話、歯並びの注意ってこと、
じゃあ歯並びはもう矯正しろってことじゃないそういうことじゃなくて歯並びで口紅がついちゃう人に関しては、うん、今注意したところで、また例えばご飯食べ終わってさ、うん、2人でご飯食べに行って、食べ終わった後にあの口紅塗り直すじゃん、うん、まあ、女性だとその後またつくじゃん、あだからいちいち言わなきゃいけないじゃん、やっぱ歯並びが原因の人は、
そういう人っているの、やっぱり、
あのね、これね、うん、あのおばが、もう亡くなったおばなんだけど、ちょっと出っ歯だったんだわ、うん、ようついとったね、口紅は、だからなんかせめてベージュとかさ、うん、薄い口紅とか、まあ、色付きのリップとかにすればさ、まだマシかもしれないけど、やっぱ昔の人ってさ、口紅は赤とかピンクとかじゃん、
うん、
割とついてたね、
それはもうなんか塗り方ではできないんでしょうかね、
まあ、もしかしたらそのなんかあのコツはあるのかもしれないけど、でもとにかくついてたよ、
なんかこう大変ですよね、なんかなんだろうな、こう、いろいろ 考えるとこうなんていうか切ない感じしますね。なんかその、
まあ、特に女性はね、
女性のなんか、かわいそうというと変な言い方ですけど、あ、なんとかしてあげたいなと思いますよね。そのなんか、それ非常にこうなんか切ないですね。
あと、まあ、まつげとかさ、エクステとかもなんか取れることあったりするみたいでさ、あれはさ、どうやってついてるか知ってる？
まつげのエクステ、
エクステ、
え、わかんない、ノリとかじゃないの？
うん、そうそうそう、地まつげに、まあ、ノリでこう長くしてるんだけど、そんなもんね、何日か経ったら取れやすくなるじゃん、そうすると上取れてペタってついたりするんだって。
顔に、うん、
でエクステの場合もあるし、普通 の, あの、まあ、まつげ、地まつげの人でもまつげをなんか抜けるからさ、そんなペタってついたりとかさ、それとか、マスカラにあの繊維がついてるやつとかだと、その繊維の部分がペタってほっぺたとかについたりしちゃうのよね、女性って。非常にマヌケなんだって、あれって。
うん、ごめん、そのまつげのエクステっていうのは、俺のイメージではもうなんていうんですか、全部
あ、それつけまつげ、
あ、それとはまた違うの、バランみたいな形
で、違うバランのやつは、
バランのやつがついてる
つけまつげ、違う、まつエクは一本一本にボンドがついてて、
そんなもんつけとんの、すごいね。
確かそうだと思うよ、一本一本に接着剤でまつげを一本ずつ長くして
る。手間かかってますね、
バ
ランじゃないんだね。
でも全部じゃないと思うよ、その何本大きか、私もやったことないし全然知らないんだけど、あの確かそうやってついとるんだけど、でも取れちゃうもんね。だからそういう時は私も取ってあげる、もう直接、だから私直接取ってあげる手段取ってるから、みんなびっくりするよ、急にこうやって手がくるから、びっくりするけど、あのもうあんな間抜けな姿友達にさせておけないもんだからさ。
でも一言言ったらいいんじゃないの急に取るの、
なんか私結構かっちゃんでも急に取らない、
急に取る、
あいがんちもう取っちゃう。
もうなんか一言言った方がいいと思うけどね、ちょっと動かないでとか、あのそれぐらいはいいんじゃない
あ、そっか、
ちょっと待って、今ちょっと
じゃ、だけどびっくりしない、ちょっとそのままでいてって言うと何何ってなるじゃん
ちょっと顔になんかつい、顔にほこりがついてるとかでいいんじゃない、
まつげまつげとか言って
まつげって言わなくても、
いや別に読むな、
ほこりが糸くずついてるとか、
糸くずの方が不自然なの、
ね、バランついてる
よ、ね、もうつけまつげじゃん、
バランタイプのやつついてるよみたいな、バランはついてないよね、さすがにバランタイプがさすがにほっぺたについてることはないよ、ね、
いや、それはさすがにこう気づくでしょ、
本人も、
ね、重みもなくなると思うさまつげの、
あ、なるほどね、まあまあまあ、あのまあ言うってことですね、で優しく言うというか、優しくというか、なんていうんですか、
取ってあげるよ、
取ってあげるよ、で、その、まあ、今ちょっとまつげと話とかも入ってるからあれだけど、まあ、北陣さんの質問は、まあ、ジャケットの
バッテン
ね、バッテンの部分ですからね、それに関しては、まあ、ちょっとこう、知ってたけどうっかり忘れてたんだよねっていうニュアンスで言った方がいいということでいいですか。
そうだ ね、あと一個昔、あのちょっとなんかちょっとふざけた言い方を考えついたのは、これも実際に使ったことあるんだけど、バッテンロボ丸になってるよっていう
意味わからんじゃない、
あのね、バッテンロボ丸っていうのがいるの、実際ね、あの、ロボコンみたいなやつでいるもんだから、まずそこでちょっとこう緩ませと
か、ああ、ちょっと笑いをね、
かっちゃんバッテンロボ丸になってるよジャケットがっつって、何どういうことってなるじゃん、こうって取っとくよみたいな感じ。
ああ、それやったことあるの、
ワンクッション。
どうだったその人の反応は。
あ、どうだったかな、 ありがとうだったかな。
あ、
なんかもう何も別に
怒った人はいないですね、過去に。
いないいない、
わざと残しちゃったのみたいな人はいないってことね。
余震は人間わざとだとしてもなんかとっさの時って ありがとうになっちゃうよね。
あとから悶々としてるかもしれないね、
うん、だけどその方が正しいからね。
アマゾンでわら人形買ってるかも
しれない。そういう気くらっちゃう。即日配達とか
ね、 ね、なるほど、
うん、
まあそういうことでいいんじゃないですか。割と、
うん、
長かったけど、この話余分な話が またあったけど、まあ、
そうだね。あとね、あの
まだあるんですか、エピソード。
そう、あのじゃあ待ってんのもあれじゃないんだけど、うんうん、一個ね、そのかっちゃんにも、ま、昔行ったことあるんだけど、うん、あの注意してほしいのはね、
うん、
古着を買った時に、
うんうんうん、
あのボタンにね、
うん、
アルミ箔がついてる時がごくまれにあるの。
アルミ箔、
あのね、ボタンにねくるってね、ボタン吸うじゃん。アルミ箔がね、こう包んであるの。
で、俺もあったの、それ。
俺は、
うん、
確かね、クリーニング屋さんかなんかが、
うんうん、
ボタンが傷つかないように、うんうん、1個ずつボタンにそうやってコーティングをして洗うとか、うん、あと、まあ、ごく稀になんだけど、黒いジャケットとかで、
うん、
金ボタンのジャケットの場合ね、
うんうん、
まあ、これすごく稀なケースだよ、
うん、
そのジャケットしか持ってないけどお葬式に行かなきゃいけないとかなった場合に、
うんうん、笑っとんの。
なんそんなにないけどなった場合に、
うん、
本当にアルミ箔でそれでコーティングして、
うん、
シルバーにしていく時があるの。
へ、
こうやって合ってるマナーかどうか分かんないけど、私はそういうあのそれをなんか何かで聞いたんだわ、
うんうん、
で例えばそのまんま古着屋さんに持ってった場合に、
うんうん、
そのまま売るんだね。
そんな
古着屋さんって。ほんでさ、
うん、
私それなんで知ったかっていうと、
うん、
そのクリーニング屋さんのパターンと喪服のパターンを知ってたのね、もともと。でそれを知識にして念頭に置いてください、
うんうんうん、
である日、
うん、
あれは街で見かけた子だったか、お客さんではないな、結構前の話だから、
うんうん、
男の子で古着のジャケット着てる子が、
うん、
アルミ箔ついとったんだ、ボタンに。
お
う
お
う。でそれはね、知り合いの知り合いとかなんかで、そんなにあの知り合いじゃない子だったかな、
うんうんうん、
でもうさ、銀のボタンかアルミ箔かなんてわかるじゃん、
うんうん、
でその子はそういうものだと思って着てたわけよ。
はいはいはいはいはい。
で、あ、もしかしてあれってさっき言った2パターンのうちのどっちかじゃんと思って、それは言わんかった。
でもさ、それ古着屋さんも気づかなかったんじゃないの、うん、
だから知識がないわけよ。
そういうことだよね、
うん、だってさっきのバッテンの話でも、
うんうん、
お渡しする前に店員さんが一言、そういう人が多いからやっぱりそんな気づかないわけないと思うの、この世の中さ、たまにいるから一言添えてあげるべきだと思うんだよね。
そうだね。
それがさ、なんか本当に古い、お洋服屋さんのスタッフさんがね、知識がないのかもしれないし、うっかり言い忘れたのかもしれない、わかんないけど、それぐらいの知識はちゃんと伝授してもらって、で絶対お客様に伝える必須の言葉にしてほしいんだよね、
うん
うん、もしかしたら知らない店員さんもいるかもしれない、なんていうの、ちゃんとそういう商品の教育をがないようなお店、
うん、
もしかしたら言わない、もう H&M とかでもさ、もしかしたらそこまで指導してないかもしれないからね、ツイートったにしても。だからなんかそういうお洋服のさ、最低ラインのそういうルールがね、ちょっとあったりしますよっていう。
まあでもそのアルミ箔はちょっとマニアックだね。
多分あれはね、もうだってちょっとアルミ箔ってシワ寄るでしょ、そういう感じしたもんね。それかもしかしたら彼がクリーニングに持ってって取り忘れとるとか、分かんないんだけど。
でも自分で持ってたら気づくよね。
まあそうだね、
さすがに。
うん、なんかそういうものだと思ったのかもしれない。
まあまあまあ、そういう、あれはちょっと責めれるよね。そういうボタンなのかなって思うよね、その、
ま、気 巻いてあったら分かんないからね。
綺麗に巻いてあったら分かんないよね。
それもさ、親戚の人にさ聞いた話なんだわ。そのお葬式の時にそうやってやるっていうのは聞いて、
うん、
でなんでかっていうと、アルミ箔みたいだからなんでって聞いたんだよね、多分私が、うんうん、そしたらそうやって言ってたから、あ、うん、そういう方法あるんだと思ったんだけど、本当に綺麗に巻いてあったんだって、
うんうん、
別に縁がビラビラってなったとかじゃなくて、くるって綺麗に巻いてあったから、うん、ああそういうとっさの時はね、あ、そういう方法もあるんだと思って、
うん、
そういうこともありますよっていう、まあ、一例なんでね、
うん、まあ、いろいろなんか、うん、ゆっこのそういうお洋服のお話がいろいろ聞けたんじゃないですか今日はね。
いや、まあ、過去のね記憶でございますが、
うん、なかなか広がりましたね、
北新さんのおかげで。北新
さんの45分ですよ、もう。
うん、面白くなっちゃった。
え、
さっきね、小さい虫がピューって飛んできて、なんかそこに入ってような気がしたんだけど、本当に入っとった。
あ、ごめんね、ね、
ね、困ったちゃんだね。ってなわけで、まあ、炭酸水に浮かんだ虫の話はもうどうでもいいので、
うん、
もう46分ですよ。
まあ、これぐらいにしときますか、ね、じゃあ、
うん、今日はまあこれぐらいということでございまして、
うん、
何か告知することありました？
特にないんですか。まあ3連休で、特にない。
そうだね、明日中日か、うん、
中日ですから、まあ来てねっていうぐらいじゃないですか、うん、
でまあ月曜日は営業の月曜日ということ ね、 ね、
うん、
なので皆様よかったらタルトタタンね、
うん、
また召し上がりにお越しくださいませっていうことでございます。
はい、
てなわけで、以上90回記念すべき回でございました、
はい、
というわけで皆様良い夢を&いってらっしゃい。